FM 那覇よりお届けしていますシャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの城間ひかりです。この番組は外見からは分かりにくい生まれつきの脳機能障害と言われている発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られている発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、全ての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。さあ今日は生放送です。いつもと同じく生放送で、FM 那覇よりお届けしています。先週はお母さんたちが集まって、子育て この情報交換ができる場所としてゆんたく時間、3ヶ月に1回開催しているんですけれど、そのゆんたく時間を行うということで収録だったんですが、今日は、いつも通り生放送でお届けしています。お願いします。そのゆんたく時間なんですが、残念ながら参加者はね、今回ゼロだったんですよ。残念。あまりね、ちょっと告知できてなかったなっていう、私の反省点と、まだまだやっぱりね、告知不足ですね、完全に、はい。ただね、フライヤー作ってるので、そのフライヤーを見て、この日日程が合わなくて今回参加できないんですけど、もしまた次あれば、時間が合えば行きたいですっていうメッセージが何通か来たんですよ。これ本当に嬉しかったですね。あとは、友達からもごめん今回は行けないんだとか、あとはね、本当に全くフライヤーとかも知らないで、なんか検索したんでしょうね、たまたま私の名前とヒットしたからか、こういうお母さんたちの集まる場所やってるんですね、もし今度あれば参加したいですだとか、何かしらちょっとコンタクトがあったんですよ。それは本当に正直嬉しかったです。だから、ゆっくりちゃんとね、続けていきながら、本当に一人でも二人でも集まったら私は本当にそれでも嬉しいので、やる意味がやっぱりあるじゃないですか。一人とこう情報交換できる場所っていうのがなかったものができる、だからやっぱり続けていきたいなと思います。あとは初めてね、私この放送いつも生放送だから終わってからしか聞けないんですけど、初めてリスナー気分でこのリアルタイムに聞きました。何言ってんだ私って思いましたけど、いつも本当に温かい心で聞いてくださってありがとうございます。そんな私ですけれども、これからもよろしくお願いします。そして今日もいろいろな情報をお届けしたいと思いますので、お時間までお付き合いお願いします。発達障害について知ろうということで、発達障害って何、発達障害の特性、また周りの関わり方や環境づくりなど、いろいろな視点から考えてみようというコーナーです。やっぱりね、この時期なんかね、お母さんたちの中で悩み事多いのが、以前にもね、お話ししたんですけれど、やっぱり就学、このね、就学ですごく悩んでるっていうお母さんたちの声が多いんですよ。私も友達からどうしよう、本当に悩む、来年どうしようって相談受けたり、あとは通ってるデイサービスの先生も、お母さんこういう集まりをねしているなら ぜひね、もっと増やしてお母さんたちの交流深めた方がいいと思います。最近この就学のことで悩んでるっていうお母さんたちがよく相談を受けるんですって、デイサービスの先生からもやっぱり言われると、ああ本当にやっぱりこの時期みんな悩むよなって思うので、今日は以前は就学についてこの1年間どういったことをしたか、手順だとか、あとやってきたこと、いろいろな手続きありますよっていうお話ししたんですけれど、今日はね、私がこの1年その間ですよ、この期間本当に感じたこと、もう正直に私のその時の心境を本当に素直に話したいなと思います。アドバイスとかじゃなくて本当に体験談として私が思ったこと話したいなと思います。もう本当に一番に感じたこと、本当にもうお母さんたち同じです。本当に悩みました。本当にどこに行っていいかが分からなくて、どこがこの子に本当に合ってるんだろうっていう、もう本当に悩んだ末、あのね、同じように私と悩んだこの道をたどってきた先輩ママの話が本当に聞きたいって思いました。どうやって決めたか、本当にまさにね、今悩まれてるお母さんと同じ気持ちです。どうやって決めたんだろうって、で今実際通っている学校どうですか、いいところも悪いところももちろんあるけどどうですかっていう、そのねお話聞きたいなって本当に思ったんですよ。なんで先輩ママから聞きたかったかっていうと、あのね、専門の先生たち、まあ、学校の先生方もいろいろ本当にアドバイスもくれたり、いろんなお話聞いてくれたんですよ。一つは専門の先生は、まあ、発達障害とか足障害に関する先生方はやっぱりね、知識が豊富なので素直にね、難しかったんですね分かってますって、そう、この子に足りないことはこれ分かっています、だからどうしようって悩んでるんですっていう、これ素直な気持ちです。で学校の先生方に相談して、これね本当に私がそう、その時はそう捉えたんですけど、どうしてもねこの子のことを思って言っているアドバイス、この進路のお話の先生もいれば、どうしても学校側のこう意見として、学校側として話しているんじゃないかなって正直に本当に思うところがあったんですね。だからまず学校を決めましょう。で私の中でも悩んでます。向こう特別支援学校だとやっぱりいろいろ専門の先生もいるし、この子に足りない部分もこの先生たちがいろいろ見てくれるから、もしかしたら成長できるかもしれないけど、ここにも行ってみたいなっていう、行ったらどうなるんだろうっていうね、前にも言ったんですが、その気持ちをやっぱり伝えると、まず特別支援 の学校を見てください、見たら分かりますよ、あ、分かりましたって聞いてたんですけどね、そのやり取りがありながら途中でね、こう月日経ってですよ、体験どうでしたか、行きましたか、行きましたよ、やっぱりね三男くん初めてのところでもあるし、本当にちょっと警戒心も強かったので、大丈夫ですよ、すぐ慣れますから、もうねなんかそっちに行った方がいいですよっていうのを後押ししてるんじゃないかなって、本当に気持ちがね、そう私は捉えちゃったんですよね。そう言ってないかもしれないですよ、本当にこの子のことを思って言ってたのかもしれないけど、その時の私はそう捉えられなかったんですよ。で、その後ももう私の中で気持ちがどんどん強くなるので、まあ、なんで強くなっていったかって言ったら、三男くんのことを本当に考えたんですよ。三男くん の、いいところ、とっても好奇心旺盛で 本当にいろんな子の真似をしたがる。兄弟もやっぱり3兄弟、男3兄弟なので、もうその末っ子でも揉まれて揉まれている中で本当に負けず嫌いだし、次男くんにちょっとこれ手伝ってって言ったら、もう僕がやるって、もう奪い取ってやるぐらいで、まあ、上下関係って言っていいのかな、この年上年下、下の子には本当に優しくやろうだとか、何かおもちゃを取り上げようって下の子が引っ張ってもそれ嫌だってしないで譲ってあげたりとか、そういうのを見てきているので、集団行動、この幼稚園でも集団行動っていうのが少しずつまた、まあ、できない時もありますよ、でもできるようにもなっているのも見えてきていた。ただじゃあ苦手なこと何かなって考えた時に、やっぱり言語が遅れている。理解はできても自分が話すこと、伝えたいことが言葉にして言えないので、それが遅れている。でもちろん読み書きはできません。今でもやっとでこの線が書けたかなっていうとこなので、当時はもう殴り書きだとか、もう丸丸丸丸ぐらいしかできなかったので、やっぱり小学校っていうのはもう1年生ひらがなを習ったり、字を書くこと、もう勉強っていうものがもう基本なので、もちろんそれはできません。で、あとは危険なことがやっぱりわからないので危ないっていうところで、先生の言い分としては、幼稚園ではこういう加害の方がつくけど、小学校に行くとそういうことはできませんよ、なのでもちろん読み書きもできないので、そこもできないところがある、で危険なところがあるので急に飛び出したりだとか、やっぱり先生方追いかけないといけないので、この子にだけにつくってことができないのでなんかね、もう今自分で言っててもちょっとね思うんですけど、できないことばっかりを並べて、ここじゃなくて向こうに行った方ができますよってしか私は捉えられなかったんですよね。ひねくれてるのかな私がって思ったんですけど、本当にでもね、本当にそれぐらいもう悩むんですよ。何がいいのかもわかんないし、先生方の言ってることも本当にありがたい、でもそれってちょっと違うんじゃないって思うところもやっぱり出てくるし、だからごめんなさい、本当に先輩ママの話聞きたいって本当に思ったのがその最終的なところでしたね。で、私はもう通ってるこの学校の、同じ今公立学校の特別支援学級に通ってるお母さんたち、初めてのお母さんにも声かけました。どうですかって、実際今大変ですかとかで、まあちょっと顔見知りの人もいたりだとか、もういろんな話聞きました。で、そのまあね、残念ながら特別支援学校にはそういうパイプがなかったので、通ってるお母さんからは聞けなかったんですけれど、その体験入学行った時に、その時の特別支援学校の先生が言ったことが、本当に支援学校も公立学校の普通学校、どっちもいいところ、そしてやっぱり悪いところというか、いいところだけじゃないですよって言ってくれたんですよ。専門の先生がいる、そして環境が整っているのがもちろんここの特別支援学校です。普通学校は地域のつながりがある、そして今まで保育園幼稚園って一緒だったお友達もいる、それでまた健常者の中で学ぶことがある、だからどっちがいいかをやっぱり考える、その基準となるのは本人、その本人がどこが合うかな、でどこだったらその本人がちょっとでも成長につながるんじゃないかなって思うところを考えるといいのかなって思いますよって言われたんですよ。その時にね、私の中でこう三男くんがどこの学校に通ったらなんか笑ってるかなとか、楽しく学校に行けてるかなとか、やっぱり想像したんですよ。さっきも言ったように三男くんの性格が明るくて好奇心旺盛で、本当に人の真似をしたがる、そういう性格があるからこそ、幼稚園のあの1年間本当に先生方にもお世話になりました。本当にたくさんのこと助けられました。そのおかげもあってたくさん成長できたんですよ。だからこそ公立学校に行って またいろんなところで揉まれて、その中で学ぶんじゃないかなって。あのね、この特別支援学級、通っている特別支援学級の教室が廊下挟んで、向かいが職員室があるんですよ。で、その廊下って体育館に行く通路だったり、移動クラスの通路だったり、いろんな子どもたちや先生方が通う、通る場所でもあるんですね。だから三男くんたちがこの通うこの一日の中で、絶対健常者の声、大人の声、いろんな声がいっぱい飛び交ってるんですよ。三男くんの苦手なことって言語が遅れてる。私これすごく、どうやったらこの子にその成長につながるかなって思う部分が本当にあったから、いろんなこの言語聴覚療法 ST っていうんですけど、言葉のリハビリみたいな感じでね、そういうところのリハビリの、場所があって、何回か通ったんですけど、何箇所か。三男くんね、大人がちょっと苦手で、個室も苦手なところがあるので、通ってももう出る。で、身についてないことがもう何回もあったんですよ。何年通ってももうずっと出て、もういつまでも慣れない。だけど子供たちの中では自然とこの子がいろんな言葉を覚えたり、いろんな行動を真似してるのを見てたので、だからこそ公立学校に行って、この健常者の中で揉まれて揉まれて、いろんなことをこの子は身につくんじゃないかなっていう、その思いが最終的に出たのと、やっぱりね、人ってどんなに環境が整ってても、これは私の考えですよ、やっぱり気持ちがこうウキウキしてたり楽しい場所じゃないと、いいものも入ってこないと思うんですよね。もう暗い気持ちだったり、うんって思いながら行ってても、入るものも入らないと思うんですよ。だから私の中で、まず小学校1年生、初めての小学校、そこに通うんだったら、勉強よりも学校というものが楽しい場所、本当に私も楽しかったので、学校というものが本当に楽しい場所なんだよっていうものを、三男くんにはまず1年間味わわせたいと思ったんですよ。それがね、何回も言うけど、正解か間違ってるかは分からない、やってみないと分からない。でも最終的に自分の心の声をもう信じようって決めました。私の心の声はきっと三男くんを想像すると、この揉まれながら、あの健常者の中で、友達の中で、いろんな声が飛び交ってる中で、三男くんは笑って楽しそうに学校に通ってるんじゃないかなって、変なね、根拠のない自信というか、わからないですけど、でもそれは三男くんのことを、性格を考えた上で、そう思えたから、それを信じようって、あと自分も親として、この決めたこと後悔したくない、前にも言ったように、このモヤモヤした気持ち、それを後悔したくないっていう思いで、そこに決めようって思いました。考え方はみんな本当にそれぞれだと思います。だから、これはあくまで私が本当にその期間思ったこと、本当に素直な気持ちです。だからいろんなこといっぱい悩んでる方いると思うけど、私は自分の心の声を信じました。そしてその気持ちを自信に変えながら、今でも悩むこといっぱいありますよいいことだらけじゃないので、本当にあーって思うこといっぱいあるので、今もねその中でも、頑張ろうって、やっぱりあの時の気持ちがねあるので、頑張ろうって思います。だから、自分の声を私は信じようって決めました。悩むこと多いと思いますが、この子供のためにもいっぱい悩んで、そして考えて、そしていろんな人の声も聞きながら、自分の声も信じて決めたらいいと思います。 戦隊三男レンジャーということで、このコーナーは知的障害中度と診断された7歳になる小学校1年生の息子三男くんの最近あった出来事のお話です。三男くん、あのね、謎の音楽の本という今日テーマで話したいんですけど、三男くんね、投稿すると引き出し開けるとなぜか音楽の本だけいつも引き出しにあるんですよ、机の引き出しね。おーって思いながら次の日も見るとまたあるんですよ。でまたよく見るとこの教科書ランドセルから取って入れるときに音楽の本取って教科書入れて筆箱置いて音楽の本上に置いて片付けるんですよ。おー、なんか偶然かなって思いながら、でまた次見たらやっぱり同じことするんですよ。ん？音楽の本気に入ってるのかな。で、ある時はランドセルに入ってるんですよ。そしたらパッてランドセルの中から音楽の本だけ出して他の教科書入れて筆箱置いてその上に音楽の本置いてしまうんですよ。謎です。音楽が好きなのか音楽の本が好きなのか、ここに置きたいのか分かりませんが、今の私の三男くんの謎の行動です。以上。の謎の音楽の本、なんかね、あ、もしかしたらこういうことなんじゃないってなんか思う方いたら教えてください。多分、まあ、私はわかんないな、音楽が好きなのか、まあ、音楽は好きです。踊るのも歌うのも好きなので、だから音楽が好きだから上に置いてるのかな。感じたことあったらぜひあなたの声も教えてください。今日は、就学について私のその期間本当に感じたこと、素直な気持ち、ちょっとね、悪口ではないですよ、本当に素直な気持ちでした。でも一番本当にこれはいい意味でじゃなくて本当に素直な気持ちで、先生方には本当に感謝してます。先生方がいたからこそ今の三男くんがいるっていうのは本当にわかるので、だからいろんなこともありますけど、でもその感謝の気持ちは本当に絶対忘れないでおこうって本当に常に思います。あ、ちょっとツイキャスにね、その音楽の本の色とか描かれている絵があればそれに興味を持っているのかな。あ、なるほど、本の色とか描かれてる絵、それは思わなかった。わかりました、ちょっとそれも見てみます。ありがとうございます。そっかそっか、そういう捉え方もあるんですね。よし、見てみます。ありがとうございます。ぜひ、他にも何か気になることあったらぜひ教えてください。ありがとうございます。また番組名でもあるシャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋は、私が代表として障害を持つ子どもたちや支えている親のために楽しめる環境づくりをメインとした活動を行う団体です。詳しくはシャイニーレインボー沖縄、もしくは白間光で検索してみてください。あと、メッセージぜひ募集してます。お願いします。この番組の感想や何かね、思ったこと、あなたの声、私の子育て論、何でもいいのでぜひ聞かせてください。お願いします。メールアドレスは 780@fmnaha.jp またはフェイスブックページ直接メールも受け付けてますのでお願いします。今週はなんかね、私の中でもちょっと、いろいろあって、まあ、いろいろあっては、また今度お話しします。まあ、いいことですよ気になる？秘密ですそれでは今週もありがとうございました。また来週10時30分にお会いしましょう。パーソナリティは城間ひかりでした。